マルコによる福音書第8章。その頃また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう。するとイエスは尋ねられた。パンはどれぐらいありますか。弟子たちは7つですと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。また魚が少しばかりあったので、そのために感謝を捧げてからこれも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。人々はおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させられた。そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。パリサイ人たちがやってきてイエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか。まことにあなた方に告げます。今の時代には印は絶対に与えられません。イエスは彼らを離れてまた船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心が固く閉じているのですか。目がありながら見えないのですか。耳がありながら聞こえないのですか。あなた方は覚えていないのですか。私が5000人に5つのパンを裂いてあげたとき、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。12です。4000人に7つのパンを裂いてあげたときは、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか。本日はこの箇所より、あなたの価値を創造するものと題してメッセージをお願いします。
イエス様にまだわからないのかって言われたらどうしますか。まだわからないのか、まだ悟らないのか。ここ非常に難しい箇所ですよね。まだ悟らないのかって言われて、弟子たちは分からなかったわけですけれども、一体何が分かればよかったのかすらっていうふうに、まあ、思うような箇所でありますね。何が分かればよかったんでしょうか。人は自分の価値を追い求める存在です。人から尊いと言われたい、また自分自身で自分は尊いと思いたい、そういう存在です。そのために全ての人は力をつけ、経済的な力をつけ、また知的な力をつけ、体力をつけ、 そして素晴らしいねって言ってもらうことを喜びと感じます。神様は天地を創造なさって、6日間で天地を創造なさった時にそれを見て素晴らしいっておっしゃった。素晴らしいっておっしゃった。神様はこれらのものを見たら、それは花、もう本当に素晴らしかったと聖書は言っている。人間が自分で自分の価値を作り出さなくても、神様は私たちが創造された姿を見て素晴らしいって言ってくださっている。それが聖書を理解する、神様を理解する、私たち自身を理解する、そしてイエス様を理解する基本中の基本であります。そこが、神様が創造なさったものがそのままの姿で本当に素晴らしい、創造されたものが自分自身で自分に価値をつけていく、そういう必要がそもそもないものとして、最高に素晴らしいものとして神様私たちを作ってくださったということを知ること、これが聖書信仰の始まりであります。ところがアダムとエヴァが善悪の知識の好みを食べた時から、人は自分自身で自分の価値をつけていかなければいけないと思うようになったのです。そしてそれだけでなく、自分で自分の価値をつけていくというのは、それはもう低いところから高いところに上がっていくということだから、それは相対的なものですよね。だから価値をつけていくということは、それは相対的な価値観の中に生きていくということになる。で、相対的な価値観の中に生きていくということは自分を上げるということであり、それは人を下げるということであるわけです。もうアダムはですね、神様に妻としてエヴァを与えられた時は、もう私の骨の骨、ね、我が骨の骨、我が肉の肉と言ってたのに、知恵の好み、善悪の知識の好みを食べた途端に、あんたが神様に向かって、あんたが私のそばに置いたこの女が悪いって言うようになっちゃうわけです。本当に素晴らしいものとして神様が与えてくださった、その最高のパートナーとして喜んでいたエヴァを価値のないものというふうに言うようになった。それが罪であるわけですね。今日ここでこの箇所を理解する言葉、それはヘロデのパンダネ、パリサイ人のパンダネで、パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネを気をつけよう、これに注意しろ、注意しろということはどういうことかって言ったら、あなた方自身がパリサイ人のパンダネ、ヘロデのパンダネを植え付けられてはいけないとイエス様はおっしゃったということです。パリサイ人のパンダネ、ヘロデのパンダネが外にあるからね、あなた方と関係のないところにあるから、それが大きくならないように注意して見張ってろっていうふうにおっしゃったんじゃなくて、あなた方自身の中にパリサイ人のパンダネ、ヘロデのパンダネが入ってくることがある、入ってくる、それに気をつけよう、入ってこないように気をつけようとイエス様はおっしゃったわけです。じゃあそれは一体何か、ヘロデのパンダネ何でしょう。ヘロデっていうのは世の権力者です。権力によって人を押さえつけるものです。社会的な地位を上り詰めていって自分が上に上がっていく、そういう欲望ですね。社会的な地位を上がっていくことによって人を支配する、人を見下げる、そういうパンダネ、そういう思いです。じゃあパリサイ人のパンダネとは何か、それは知識です。 知識は人を高ぶらせると聖書にありますけれども、知識によって人を裁くのです。もう私は大学というところで仕事をしています。もう知識があるということは大変なことです。一方でいい面もあるのかもしれないけど、まあ、あると言わなきゃ私は立場上いけないんですけれども、知識があるということは大変なことです。知識によって人を間違った方向から正しい方向に導いていくことはもちろんできる。だけど知識があるということは人を高ぶらせます。知識を持っていることが自分の誇りとなる。知識を持っていることが、知識を持っているから人に指図してもいいと思うようになる。知識を持っているから人を裁く。知識を持っているから人を見下げるのです。イエス様はこの2つのパンダネに気をつけようとおっしゃった。なぜそうおっしゃったかというと、その前にパリサイ人がやってきてイエス様に議論を仕掛けるわけです。試そうとしたわけです。天からの印を求めた、証拠としての印ということです。つまりあなたがキリストならばその証拠を見せろと言った。これどっかで聞いたことありませんか？マルコの福音書じゃないですけど、マタイの福音書最初の頃にあります。あなたが神の子なら、あるいはあなたは神の子なんだから、このパンを、逆だ、この石をパンに変えてごらんなさい。あなたは神の子なんだから、神の子ならこの高い塔の上から飛び降りてごらんなさい。神様は御使いたちに命じてあなたの足を守られると書いてあるから。イエス様は何とおっしゃいましたか？そうなさいましたか？なさらなかった。イエス様は自分自身が神の子である、自分自身がキリストであるということの証明をするようなことは何にもなさらなかったのです。何にもなさらなかった。旧約聖書にはね、預言者の中に自分が神から使わされたものだということを証明するために雷を轟かせた人がいるんです。誰かです。預言者サムエルです。サムエルは神が王を求めた時、それが気に食いませんでした。神様が霊的な指導者を通してイスラエルを守っている、守り導いておられるという、そういう体制ではイスラエルは成り立っていかないというふうに民は思って、王様を他の国と同じように王様は欲しいというふうに言った。それで神様はサムエルに民の言うことを受け入れよというふうにおっしゃるわけですけれども、サムエルはですね、その霊的な力を使って雷を轟かせて嵐を降らせる。そうすると民はサムエルを恐れたと書いてあるところがあります。そのようにしてサムエルは自分こそが神様から使わされたものなんだ、神様に立てられているものなんだということを力を持って示そうとしたのです。しかしイエス様はそういうことは何にもなさらなかった。自分が神の子であるということを自分自身で確認するために、石をパンに変えることも、自分の必要を自分で満たすような奇跡を起こすことをなさらなかった。また高い塔の上から飛び降りて神様が自分を守るかどうか確かめて、自分が神様に愛されているということを試そうともなさらなかった。ここでも同じです。あなたが神の子なら、あなたがキリストなら、その印を、証拠を見せろ、そういう技を行えというふうにパリサイ人がやってきたわけです。イエス様は何とおっしゃったか。なぜ今の時代は印を求めるのか。 誠にあなた方に告げます。今の時代には印は絶対に与えられません。どうでしょう、イエス様が神の子であるという印は与えられていなかったんでしょうか、与えられていたんでしょうか。与えられていたのです。その直前には、この直前には4000人の人たちにパンと魚を与え、満腹にさせるという神の技を行っておられるのです。だけどイエス様は言われた、この時代には印は絶対に与えられない。あなたが満足するような足、パリサイ人が満足するような印は与えられない。パリサイ人はそれがキリストとしての印なのか、神の子としての印なのか、どうなのかということを自分の基準で決めようとしてたんです。パリサイ人にはパリサイ人の基準があった、自分の基準があった。パリサイ人の眼鏡にかなったら、ね、俺たちの眼鏡にかなったら認めてやろう、そういう思いでパリサイ人たちはやってきた。パリサイ人の知識に、その眼鏡にかなう印、それを行えというふうに言ってきた時に、イエス様はそういう印は、このそういう印は絶対に与えられないというふうにおっしゃったわけです。だけど実際には神の恵みはイエス様を通して溢れるように注がれていたのです。イエス様のその神様の恵みがあふれるように降り注ぐ、その原動力というか、その内的な動機、それを引き起こすもの、それは何だったか。憐れみです。憐れみのただ一つだけです。憐れみのにつきます。イエス様は5000人の人たちが飢えた時に、この人たちにパンを与え、魚を与えたら、この人たちは私を敬ってくれるだろうかって思われなかったんですよ。4000人の人たちにが食べ物がなかった時に、4000人の人たちに食べ物を与えた時に、彼らにパンを与えたら、彼らは私をキリストとして認めてくれるだろうか、そんなことを思いはしなかった。それが我々とイエス様との決定的な違いですね。それ決定的な違いだと思います。やっぱり私たちは人に親切にすると、なんかこう、あの人っていい人とかって思ってもらいたいとかっていう気持ちって、私はもう心の半分ぐらいはありますね。もうちょっとあるかもしれない。もっとあるかもしれない。ひょっとしたらそれが 99% かもしれない。イエス様はそれはゼロだったんです。憐れみ、深い憐れみ、神の憐れみによる神の技、イエス様が行われた神の技、それは腹畑が罠なくように憐れむ憐れみです。憐れみが天からの恵みの雨を降らせるのです。神様の慈しみが私たちを救うのです。 先ほども言いましたけども、パリサイ人のパンダネ、ヘロデのパンダネというのは、それ何かというと、自分の価値を自分で作り出そうとすることです。自分の価値を自分で作り出そうとするときに、それは逆に他の人の価値を下げる、そういうものが働くのです。そしてそれは何が神の技なのかを自分で決めようとする。ここに悪の力が働くのです。自らキリストであることを証明する技をイエス様が行っていたならば、それは自分は神に仕えるのではなくて悪魔に仕えることになるということをイエス様は深く知っておられました。自分が偉い存在であろうと証明しようとするときに悪の力が働くのです。私たちは神様が私たちに与えてくださる技、私たちを豊かに満たしてくださる技、それはただ神様の憐れみ、神様の慈しみ、それだけであるということを決して忘れてはなりません。私の心の中には2つの、そういう意味で2つの自分があります。皆さんもそうだと思います。一方で本当にここで教えられているように、自分で自分の価値を作り出そうとしてはいけないということに本当にそうだという思いと、もう一方でハッと気がつくといつも自分の価値を作り出そうとしていろんなことをやってる、いろんなことを言ってる、そういう自分、また人と人との間でうまくいかないことが生じる、それはやはりお互いの間の価値、本当にお互いがお互いの価値を深く愛する、そのことがあるときに私たちは神様の愛の中に生きていくことができると思います。だけどその2つが私の中にもあります。私の中にもあります。だから私は祈る必要があるのです。もしそこに私の中に相反する2つの自分がないのなら、私は祈る必要ないでしょう。私は祈る必要がないだろうと思います。私は罪を悔い改める必要はないだろうと思います。だけど私の中には相反する2つのものがあります。皆さんどうでしょうか。だから私たちは祈るのです。ひざまずくのです。ひれ伏すのです。神様お許しくださいと。歌を忘れた、カナリアという歌があります。なぜカナリア歌を忘れちゃったんでしょうか。人から傷つけられたのかもしれない、あるいは神様が自分に与えてくださったカナリアっていう、カナリアの本質、それを見失うようなことを自分でしてしまったのかもしれない。それは分かりません。だけどカナリアは神様が与えてくださった声で歌う時に本当に神様の栄光を表すことができるのです。歌を忘れてしまったカナリア、それは私たち一人一人だと思います。本当に神様が 想像してくださった時に、はあ、素晴らしいっておっしゃってくださったその姿を忘れてしまった私たち、そんな私たちを悪魔はそんなもの捨ててしまえ、鞭で打てばいいと言うかもしれないけれど、しかし神様はそうではありません。恵みを豊かに注ぐことによって私たちがもう一度歌を歌うようになることを神様は知ってくださっているのです。あずさ、歌を忘れたカナリア歌ってください。慈しみ深い神様、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、私たちは罪を犯しました。思いにおいても、言葉においても、行いにおいても、私たちはあなたを心を尽くして愛しませんでした。私たちは自分の隣人を自分自身のように愛しませんでした。あなたの慈しみの中で私たちがこのようなものであったことをお許しください。私たちが今の自分を正していくことができるよう助けてください。あなたが思い描いてくださっている私たちの姿へと導いてください。私たちが正しく生き、慈しみを愛し、私たちの神であるあなたと共にへり下って歩むことができますよう導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。